御言葉を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第4章1節から16節。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容な心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方がすべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。私どもは普段から何を目指して生きているのでしょうか。どういう人間になることを願い、何を望みながら歩んでいるのでしょうか。それぞれに願いがあり、目標があり、夢があるのだと思います。そのように自分の心の中に思い描いている自分を手に入れるために日々努力をするということがあります。あのような人間になりたい、そのような憧れが私どもの中から消えることはありません。絶えずまだ手に入れていない自分、まだ見たことがない自分に憧れているところが年齢に関係なくあるのではないかと思います。なりたい自分とはどんな自分であるのか、憧れている自分とはどんな自分であるのか、それは人によってそれぞれ違ってくると思います。年齢や置かれている環境が違えば願うこともまた変わってくるでありましょう。でけれども、すべての人に共通して言えることがあるんです。誰もが願っていることがあるんです。それは成熟した人間になるということです。未熟な人間ではなくて成熟な人間になるということです。今朝使徒パウロが記しましたエフェソの信徒への手紙を御言葉を読みました。その第4章13節14節にこのように記されていました。13節14節。ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、私どもの人間の問題はいかに成熟した人間になるかということです。成熟した人間になるために絶えず成長し続けることです。ここに私たちに課せられた課題というものがある、そう言っても良いでありましょう。普段の自分を見ているとまだまだ未熟だなと思うことがたくさんあります。もっとこういうことをすることができる力があればいいのに、もっと気が利いたことを言うことができたらいいのに、そういうことがたくさんあります。一体いつになれば自分は成熟した人間になることができるんだろうか、一生かかってもできないのではないか、そんなことを思ってがっかりしたり諦めそうになることもあります。 まあ、成熟した人間になるというのは生涯にわたって問われることなのだなと改めて思わされます。でこの成熟した人間という言葉ですが、これは大人になるという意味でもあるんです。未熟な子供が成長して成熟した大人になるとは一体どういうことなのか。単に年齢や経験、知恵や力を身につけることなんでしょうか。あるいは誰にも縛られることなく自由に好きなように生きることなんでしょうか。そのように考える人もいるかもしれません。でも聖書は何を語るんでしょうか。何をもって人は成熟な人間であるということができるんでしょうか。この手紙を記しましたパウロは、まあ、興味深いことを語るんですね。それは決して個人の問題として成熟した人間のことを語ってはいないということです。この箇所は、今日のところはですね、教会のこと、さらには教会の成長について語る箇所です。その文脈の中で人間の成熟とは何なのか、そのことについて語るわけですね。教会の成長と私ども一人一人の成長は深く結びついているということです。教会の成長なしに私の成長もないということなんです。教会の存在なしに私という存在もないということなんです。思い返してみれば、私どもは教会を通して数えきれないほどの恵みをいただいてきました。教会という存在を通して信仰が与えられ、生きる姿勢や考えが整えられ、今の自分が形作られてきたのだと思います。また主イエスとの出会いはもちろんのこと、兄弟姉妹との豊かな出会いと交わりも教会を通して与えられてきた、そのように言うことができる人はたくさんおられるのだと思います。もし教会の存在がなければ、信仰生活どころか私自身も私の家族も今ここにいなかった、そのことを本当に思わされるわけですね。でそういう意味で教会という存在は自分の存在の深いところにある、まあ、いわば土台のようなもの、まあ、そう言っても決して、まあ、言い過ぎではないと思うんです。で今朝は改めて教会とは何であるか、そのことをご一緒に考えたいと思います。で朝の礼拝では、まあ、使徒信条を通して私たちに与えられた信仰について学んでいます。前回から我は聖霊を信じというところに入りました。聖霊についての告白の部分であります。でその中で聖なる行動の教会を信じるということが、まあ、最初に言われているわけですね。まあ、聖なるとか、まあ、行動のということが、まあ、言われていますけれども、このことは後で話しますけれども、でそれよりもまず、まあ、教会を信じるとはどういうことなのかということです。まあ、不思議な言い方だと思いますね。教会を信じる、まあ、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様を信じるというのは、まあ、よくわかるわけですけれども、まあ、教会というのは、まあ、いわば、まあ、主イエスを救い主と信じる人たちが集まっているところですね。そういう人の集まりを信じるというのはどういうことなんでしょうか。教会も神様と並ぶ権威や力が存在する、だから教会を神様のように崇めなさい、信じなさい、そういうことを言っているんでしょうか。決してそうではないということです。使徒信条の中では、まあ、教会のことを信じるというんですけれども、単に教会を信ずというふうには言わないで、聖なる教会を信ず、そのことが第一に言われているわけですね。まあ、教会は聖なるものであるということです。ただ逆にこの聖なる教会などと言ったら、まあ、こちらの方が余計に誤解を招きやすいかもしれません。まあ、教会というのは敬虔な人たちの集まりだと言われることがありますけれども、実際に教会生活、信仰生活を始めてみますと、そんなことはない、みんなどこにでもいる普通の人だ、そのことに気づく人もいるかもしれません。だからこそかえって壁を感じることなくすぐに教会に馴染めるという人もいるかもしれませんけれども、でもその一方でつまずきを覚えて教会から離れてしまう、そういう人もいることでありましょう。同じ神を信じる信仰に生きながらも考えや意見が違うこともたくさんありますし、その違いを乗り越えて一つになることができない弱さや罪があらわになってしまう、そういうことも少なくありません。どうせ教会も罪人の集まりなんだから、そのように言えばそうかもしれませんが、それはただの諦めであって、そこで終わってしまっては主イエスが願っておられるキリスト者の姿、 教会の姿とは言えないと思います。その先にある神様の恵み、その中にある神様の恵みを私たちは信仰の目でいつも見なければいけないのです。でいずれにせよ、教会を信じるとか教会が聖であるということを信じるというのは、実際教会に来ている者たちからしても疑ってしまうような、あるいは信じることができないような内容に思えてしまう、そういう部分があります。もちろん教会はありがたい存在ですし、教会なしに今の自分がないのも事実です。でも教会を信じるというのはちょっと違うのではないか、そう思ってしまうわけです。しかしながら、ここで言われている聖なる教会を信じる、教会を信じるというのはそういうことではないということなんですね。でまず先ほど申しましたように、神様を信じるのと同じように教会を信じたり教会を信頼したりするということではないということです。では なぜ信じるのか、何を信じるのか、それが、聖なる教会ということの中に表されているわけですね。でこの聖なる教会を信じるというのは、これは何も地上の教会には弱さも汚れもない、本当に清い存在だ、清い教会だ、そういうことを言おうとしているのではないということです。で聖なるというのは、これは言い換えれば神様のということですね。神様の教会ということです。神様はおっしゃるわけですね。イエス様はおっしゃるわけです。教会は私のものなんだと。神様という方はまさに聖なるお方ですね。その神様の教会、神様に属する教会、それが私たちが生きている地上の教会の姿なんだ。そういう意味で聖なる教会を信ずと語るわけです。でこのパウロという人は、自分が書いた手紙の中で私の教会とか私たちの教会、そういう言い方はしません。いつも神の教会、そのように教会のことを呼んでいたわけですね。パウロがコリントの教会に宛てた手紙の中でこんなことを言っています。第一コリントの一章一節二節の御言葉です。こういうふうにパウロは語るわけですね。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと、兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人とともに、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。そのように最初手紙の冒頭で挨拶を語るわけです。コリントにある神の教会へ、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。でコリントの教会というのは、ご存知の方も多いかもしれませんが、信仰的にも倫理的にも本当に多くの問題を抱えていた教会でした。しかしそれでもパウロはコリントにある神の教会へと言うんです。神様から与えられた信仰の恵みを理解せず、問題ばかり起こしているあなた方は教会とは言えない、教会の名に値しない、そんなふうには言わないんですね。あるいは教会に生きる人たちのことについても、聖なるものとされた人々、そういうふうに呼ぶわけです。実際は清いどころか、さまざまな問題、さまざまな罪の問題を抱えていたコリントの教会の人々でした。しかし彼らもまた聖なるものなのです。どれほど罪深くても神様の教会であり、神様のものとされた人々であるからです。主イエスの十字架によってあがなわれた人たちだからです。で、この信仰の事実が揺らぐことはありません。この信仰の事実をです。この事実を私たちは信仰の眼差しで、あるいは使徒信条の中で言われていますように、聖霊の働きの中でよく見ませんと、聖なる教会を信ずということは言えないわけですね。信じるというのはどういうことなんでしょうか。自分が信じられることだけを信じるということなんでしょうか。こんなことは信じられない、こんなことは自分の常識から外れている、そう思ったらそれはもう信じることができないんでしょうか。でこのことは使徒信条の学びの最初のところでもお話したことなんですけれども、信仰というのは絶えずそれにもかかわらず信じるという面があるということですね。 それにもかかわらず信じる。もし自分の目に見えることだけを信じて私たちが生きようとするならば、やはりそこには喜びも希望もないのだと思います。悲惨な現実しか見えてこないのだと思います。そしてそういう現実を信じるという方はできないわけですね。で、教会を信じるということについても、同じことが言えます。そして教会を信じることにおいてこそ、まさにそれにもかかわらず信じるということを大切にしなければいけないのだと思います。目に見えるさまざまな現実に逆らってまでしても、教会は神様の教会であり続ける、イエス様の教会であり続けるということです。教会が神様の教会である、これはどういうことでしょう。それは御子イエス・キリストを与えてくださるほどに神様の愛が教会に注がれているということです。このことは決して過去の話ではないんですね。今もイエスによる神様の愛が注がれているんです。これからも注がれ続けるんです。教会において神様は絶えず生きて働いていてくださいます。こうして私ども教会に集めてくださったのも神様の働きです。で、この集めるというのは招くということでもありますね。四章の一節に、神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、そのようにある通りです。またこの招くというのは別の言い方をすると、神様が私たちを召してくださったとか、神様が私たちを選んでくださった、そういうふうに言い換えても良いと思います。で、それは私どもが神様に選ばれるに値する立派な何かを持っていたからではありません。私どもが他の人と違って特別な存在だったから選んでくださった、そういうことではないんです。ただ神様の憐れみのゆえに罪人の頭である私どもを選んでくださり、ここに集めてくださり、主イエスキリストに結び合わせてくださいました。そしてキリストに結び合わされるというのは、キリストの体である教会に結び合わされることと同じこと、一つのことなんです。私どもはキリストの体を形作る一人一人であり、その部分部分なのです。そして今もなお神様は私どもここに集め、招き、守り、支えてくださいます。聖なる教会を信じるとは、神様の教会であり、その神様が今も私たちのうちに働いてくださる、そのことを信じるということです。教会は聖なる教会です。神の教会であり、神が働かれる教会です。神様は教会の中でどのようにして働いてくださるんでしょうか。そこに教会が教会である、ゆえんがあるわけですね。様々な形で神様の働きを見ることができると思いますけれども、特に昔から次の2つのことが大切なこととして信じられてきました。それは御言葉と聖霊殿です。御言葉の説教が語られ、聖餐が正しく執り行われている。それが教会が教会である、神様が働いてくださる、そのことの印だというんです。さらに言うならば、語られた御言葉がちゃんと聞かれるということ、そしてそれに従っている群れがちゃんと存在するかどうかということですね。それが神の招きにふさわしく生きるということでもあります。また、成熟した人間になるということでもあるんです。13節以下でパウロはこう語っています。先ほども読んだ部分ですけれども、ついに私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。神の子に対する信仰と知識において一つのものとなる、これは御言葉を通して語られる、主イエスについての信仰と知識ということです。主イエスが誰であり、主イエスが私たちのために何をしてくださったのか、 そのことをよく知るということです。それによって私たちは神様を賛美し、神様に従うものとなるんです。あらゆることにおいて教会の頭であるキリストを目指して、キリストに向かって生きるものとされるんです。それが成熟した人間ということですね。でもし目指しているキリストが見えなくなりますと、間違った教えに振り回され、教会において一致を見ることができなくなります。そうではなくて、むしろ愛に根ざして真理を語りたるように、キリストの愛において一致し、共にキリストを目指してキリストの体なる教会を形作っていくのです。私たちはそのことに召されているんだとパウロは語るわけです。でこの成熟した人間という言葉ですが、これは単数形で記されています。ですから教会の中に成熟した人間がいて、けれども一方では未熟な人間がいる、そういうことではないんですね。ここで求められているのは、教会が全体として一つとして成長して成熟した人間になるということです。人間の目から見れば、あの人は成熟しているけれども、あの人はまだまだ未熟だ、そういう現実があるかもしれません。むしろそういう現実があって当然なのです。しかし、たとえそのような現実があっても、教会員同士互いのために取りなし合い、助け合い、使い合っていくのです。あるいは今日の御言葉の文訳から申しますと、それぞれに与えられた恵みの賜物を生かし合って、一つキリストの体を作り上げていくのです。そのようにして教会がキリストに結び合わされた一人の人間として成長していくんだというんですね。教会だから、教会の成長とともに、私たち自身もまた成長し、成熟した人間になっていくのです。さて、使徒信条は聖なる教会と告白するとともに、行動の教会を信ず、そのことをも告白しています。行動とは何でしょうか。これもあまり使わない言葉かもしれませんが、これは普遍的なという意味があります。普遍的な、少し砕けた言い方をしますと、キリスト教会はどこにあっても同じである、教会はどこにあっても同じだ、そのことを言いたいわけですね。で、行動という言葉は、これは英語で言えばカトリックになります。カトリックと聞きますと、私たちプロテスタント教会と区別する意味で用いられる、カトリック教会のことを思い出すわけですが、ここではそういう意味で用いられているわけではありません。普遍的な、そういう意味でカトリックという言葉が用いられているわけですね。だからカトリック教会は信じて、プロテスタント教会は信じない、そういうことでは決してないわけです。本来教会は一つであり、そういう意味で普遍的である、カトリックであるということですね。4節から6節でこう言われています。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。この4節以下には、一つであるとか、一人であるとか、唯一であるということが全部で7回繰り返して言われています。最後には、神は唯一であるとありますように、神様が唯一であるがゆえに、教会もまた一つであるということです。実際はプロテスタント教会とカトリック教会に分かれていたり、プロテスタント教会の中にもさまざまな教派があって、一つとは言えない、そういう現実があるのも事実です。しかし本来は、どこでも同じキリストの教会、キリストが頭である教会であるということです。いつの時代であっても、どこにあっても、同じ神に属する教会、聖なる教会であるということです。あらゆる人々、時代、場所を超えて、神様はご自分の民を一つに集められるのです。ですから教会が行動の教会である、普遍的な教会であるという場合ですね、そこには差別や区別というものがあってはいけないということです。男性だからとか、女性だからとか、子供だから、高齢者だから、あるいは人種による差別、民族、国民、地域による違いによる差別、そういうのが教会の中ではあってはいけないということなんです。神様ご自身がこの世が抱えるありとあらゆる差別を乗り越えて、 一つなる教会を立て上げてくださったからです。人間はみんな平等であるという、まあ、ヒューマニズム的なそういう考え方ではなくて、イエス様を与えてくださるほどの神様の愛によって生まれた教会は、その愛に応え、あらゆる差別を乗り越えて一つになるように、まあ、努める、そういう使命が与えられています。同時にこのことは教会が外の世界に対して窓を開くということでもあると思います。つまり自分の教会のことだけ考えるのではないということですね。他の教会のこと、世界の教会のことに対しても心を向け、祈りに覚えたり献金を捧げたり、また交わりを持つということです。あるいはこの世界において一つになることができない、いろんな問題がありますけれども、またいろんな差別の問題がありますけれども、そういったことに対しても教会は心を向け祈り、また声を上げる、そういう存在となるということです。で、教会にはそのように本当に多くの、まあ、そして大切な働きが、まあ、委ねられています。神様が与えてくださる使命に生きるように、その使命に生きるように私たちはここに招かれ、また召されたのです。招かれたならば私たちはそれに応えなければいけない、いけません。シエスの愛に喜んで応えようと思い、まあ、一歩踏み出すわけですが、しかしその途中で自分の弱さを覚えることがたくさんあります。教会が抱えるさまざまな弱さも見えてくるでしょう。そこで愛を持って忍耐することができなくなることもあるかもしれません。そのために、ああ、自分は未熟な人間だなと、未熟な信仰者だなと思うわけですね。成熟した人間というのは、まあ、大人であるという、まあ、そういう意味もありますけれども、また他にも全き人、完全な人間、そういう意味も持つ言葉なんですね。全き人、完全な人、まあ、そういうふうに言われますと、ますます私には無理ですと、そう言いたくなるかもしれません。しかしそれでも私どもは神様に繰り返し招かれて、召されて、ここで神様を礼拝し続けるわけです。そこで語られるのは私どもの救い主のことであり、教会の頭でもあられるイエス様のことです。キリストこそ誠の意味での全き人であり、完全な人、完全なお方、成熟な人間、そう言ってもよいでありましょう。そのキリストに招かれて、私たちは今日もここに集まることができました。そしてここでキリストと結び合わされている私たちであることを覚えるわけです。シエスは、お前たちはまだまだ未熟だ、そう言ってがっかりさせるために、毎週私どもここに集めているわけではないんですね。私どもにご自身の福音を聞かせるために、ここに毎週招いてくださっているのです。そして神様の愛に応え、神様の愛のご支配を示す教会を立て上げていくことができる力を与えるために、私どもの名を呼び、ここに集め一つにしてくださっているのです。すべてを満たしてくださるのはイエス・キリストです。このキリストにひたすら心を向け、キリストの体なる教会を共に形作っていきましょう。お祈りをいたします。教会の頭であられるイエス・キリストよ、あなたはご自分の命を捧げてくださるほどに私ども一人一人を愛してくださり、ご自分の体である教会をここに与えていてくださっていますことを心から感謝いたします。私どもの弱さ、罪のゆえに完全であるとは到底言うことはできませんが、それでも繰り返し私どもを見舞いに招いていてくださいます。この恵みに感謝し、あなたの思いに心を傾け、集中し、成熟した人間となることができますように、その成長を守り導いてください。また私たちが使わされているこの世においても、私どもはさまざまな未熟さ、弱さを覚えるものですけれども、教会において満たされる喜びによって、あなたの使命にしっかりと立つものとならしめてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。